けなのに。
ラジオ放送が始まり100年を迎えました。茶の間の主役だったラジオはリスナーへ語りかける寄り添うラジオに様変わり、遠い昔の音源は何を語りかけてくれるのでしょう。過去と現在、そして未来をつなぐラジオの旅にあなたを誘います。 NHK が保管する膨大な資料から歴史的価値のあるお宝音源を厳選してお届けする
伊集院光の100年ラジオ。
ごめんくださいませ、伊集院光です。まあこれ日本全国で聞いていただけるし、それから、そういうラジルラジルでもお聞きいただけるので、ピンポイントでは何とも言えませんが、短い秋っていう感じになってきましたね。ちなみに私事ですけども、昨日居酒屋さんでサンマをいただきまして、去年よりずっと安いし、とにかく形が大きいっつって、サンマに関してだけ言うと今年の秋はどうやら恵まれてるようですね。はい、皆さんはいかがお過ごしですか。今日もよろしくお願いいたします。
ごめんくださいませ、 NHK アナウンサーの大谷舞香です。秋の味覚いいですよね。
ねえ、でも大変なのは、その、サンマは去年はちっちゃいし取れないしで大変で、で、サンマは今年大丈夫だけど、他のものに関しては、やっぱり暑すぎた、長すぎた夏のせいでみたいものもあって、うん、秋の味覚の季節感もなかなか大変ですよ。
なんかね、秋の味覚、まあ、小さなものでも楽しみたいなと思いますね。ね、
なんかね、はい、見つけて食べたいですね。はい。
毎週日曜日お送りしています伊集院光の100年ラジオ。まずはメッセージご紹介しましょう。
はい、お願いします。
岐阜県40代女性、ふわふわお猿さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。初めてお便りします。全盲で様々な障害がありますが、
あらら、
ラジオを聞くことが私の楽しみでございます。藤山一郎さんの特集をやっているのも耳にし、私は心が躍るほど大変嬉しかったです。生き様はもちろんのこと、歌を聴いていますとその感性や声など温かく包み込んでくれて、ほっとした気持ちになります。さらに趣味でお裁縫をしているのですが、藤山さんのことが家族にしたいくらい大好きすぎてお顔を作ってみました。貴重な番組を聞けたことに感謝です。
そうですか。目がご不自由でいらっしゃるっていうことでね、僕らが想像しきれないようなご苦労もたくさんあるのかと思いますけども、僕はすごくリスペクトしてるのは、目がご不自由な分すごくラジオを大切にしてくださる方が多いと個人的に感じています。なんか逆にですよ、僕らは視力がきちんとあるにもかかわらず見逃しているものがたくさんありますので、そのお耳で感じたことがありましたら、今後もちょっとメールでご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ藤山さんのお顔も見てみたいです。またメッセージお待ちしています。
そうだね、作ったやつは見たいですね。そうですね。
ありがとうございます。
もう本当にどんな些細なことでも我々には本当に血となり肉となりますので、気軽な気持ちで感想メッセージリクエスト、お願いいたします。
それでは今日も貴重な音源を聞いていきましょう。今回の音源は、
陽気な喫茶店。
陽気な喫茶店第285回、担当作者は森はじめ、出演松井水星、宇都宮トップ荒井恵子、増田キートン、初音玲子、お客様は暁照子、榎本美沙恵、新井陽子、新井雅子の皆さん。音楽は久岡幸一郎と東京ラジオシンガーズ。今晩のテーマは秋の味覚。
お聞きいただいたのは1954年、昭和29年10月19日、ちょうど71年前の夜8時からラジオ第一で放送された本格的バラエティ番組、陽気な喫茶店の冒頭部分になります。
そうか、オンエア日も10月19日だから、うん、ちょうどってことは71年前。
ほんとちょうどですね。
さあ、陽気な喫茶店、まだ僕はジャンルも把握していないんですが、これは一体どんな番組ですか？
日本初の本格的なバラエティショーとして、終戦から4年後、1949年、昭和24年4月にスタートしました。戦前にも娯楽番組はありましたが、音楽やトーク、コントを組み合わせた構成はこれが最初とされています。
うん、
レギュラー出演者は弁士で漫談家の松井水星さん、漫才や俳優として活躍した宇都宮トッパさん、喜劇俳優の増田キートンさん、さらに NHK のど自慢全国大会で優勝した歌手新井恵子さんらがいました。ゲストを迎え、コントや歌で彩られた賑やかな構成が特徴で、戦後大衆に新しい娯楽の形を示した公開番組、1954年11月まで続き287回を数えました。
まあ、資料もポツポツと残っているみたいですけれども、アーカイブスに残っている音源は今のところ1本しか発見されていないと。前にも戦前の番組表みたいのを、この番組見せてもらったことあるんですけれども、
はい、
やっぱりこう、娯楽番組は寄席の中継とか、音楽は音楽で、音楽のコーナーみたいな、
うん、
そういう、こう、単独のものが多かったんで、こう、番組全体を、なんかこう、うまく構成したり演出していろんなものを入れていくっていう形は、バラエティの中もかなり細分化されていますけども、その最初はどんな内容だったのかっていうことを知る上でも、貴重ですね。
はい。
今のものとは違うんですかね。はい。さあ、今、紙資料をいただきました。はい、出演者の資料等ございます。この番組を支えたレギュラー陣をちょっと紹介しておきますね。うん、松井水星さん、今はあんまり仕事としてはなくなりましたけれども、漫談家と同時に弁士なんですね。
はい、
まあ、テンポを作っていく人、それから台本の構成にもこの水星さんは、関わっていました。進行役です。そして、漫才師で俳優としても活躍しました宇都宮トッパさん、それこそ松井水星さんとか、のゲストの方とかの、まあ、軽妙な掛け合いで場を盛り上げる、そして喜劇俳優の増田キートンさん、まあ、とぼけたキャラクターだったそうですね。で、リスナーをクスクス笑わせる、そんな役目だったそうですね。で、その他にゲストがたくさんまた関わってくるってことですね。
はい、そうなんです。ゲストも多彩で、
はい、
この音源では歌手で俳優の暁照子さんや、和服に日本髪姿で歌った榎本美沙恵さんが登場します。榎本さんはもともと花街花街で芸を磨き、後に歌手として人気を集めました。当時は芸者歌手とも呼ばれるジャンルがあり、その一人として知られていました。さらに新井恵子さんの姉妹など話題の歌い手たちも出演しました。
私もその情報とか、それから先輩方の話でしか知らないジャンルと名前だったりしますけど、
はい、
そう、芸者歌手って大ブームあったみたいですね。レコードもかなり売れたみたいですね。うん、それからですね、暁照子さんは、おそらくですけど、ミネソタの卵売り、かかかかかけこ、私はミネソタの、みたいな。で、まあ、人気を集めた、みたいな話ですね。
ここで秋の味覚をテーマに繰り広げられる内容を音源を聞く前に少し説明しておきましょう。伊集院さんお願いします。
そうですね、3つの場面に分かれています。最初の場合、まずは、女性の二人の噂話です。ケチンモの松井さんが暁照子さんの家で松茸ご飯を食べようと、まあ、みんなを誘うんだけど会費が安くて、まあ、何かを企んでいると。そして、2番目です。松井さんと新井さんが松茸ご飯を楽しみに話す場面があります。で、3つ目、そこに、トッパさんが焼き芋を持ってやってくると。で、松井さんはその焼き芋を松茸ご飯に変えようと考えて焼き芋をごっそり抱えて出かけようとする。この辺を押さえていくと、お楽しみいただけると思います。
はい、出演者たちの愉快なやりとりと当時話題の歌手たちの歌声も楽しめます。
およそ10分間の音源から参ります。どうぞ。
今晩のテーマは秋の味覚。秋の味覚、季節の味、松茸ご飯を、人もあろうに松井さんからご招待を受けて、初音玲子さんと榎本美沙絵さんが何か相談中です。
それがおかしいと思うわ。今時そんな会費で松井さんが松茸ご飯を出すわけがありませんわ。
私も変だと思ったんですけど、足りない分は暁さんがお出しにでもなるんでしょ。
なんで赤月さんが足らん分出しはんの。
だって会場は赤月さんのお宅ですもの。
赤月さんのお宅、はあ、やっぱりそうやな。あのケチンボの松井さんがおごるわけがないと思いましたわ。半分どころかみんな赤月さんやわ、きっと。
そんなことはないと思いますわ。
榎本さん、あんた以来松井さんの肩持ちはんな。知らんな。知ってたら会費は払えへんわな。
でも松井さんがさっき宅いらっしゃった時、これから赤月さんのところへ行って交渉するんだが、行くについて準備があるとかなんとか言ってらっしゃったから、ご自分で松茸を下げてらっしゃるおつもりよ。
そんな、あんた松井さんを知らんな。そうや、知らんほど強いことはないわ。
私、松茸ご飯大好き。
知らんな。
たくさんいただけるように大きな声を出してお腹を減らしてから行きますわ。
知らんな。
歌を稽古する間ちょっと待っててくださいね。
知らんな。行くのやったら、松井さんとこへ行かずに赤月さんとこへ直に行って聞いてみまよか。
それは会心払ってあるんですから、どっちへ行っても同じですけど。
知らんな。
Oh, れ僕ん家で差し上げるんじゃないんだよ、ちょっと他のとこでねあげることに。あの京子ちゃんね、あんな心配しなくたっていいんだよ。あれなかなかいい柿だね。
いえ、ほんのつまらないもんで。
いやいや、季節のものはね、おいしいからね。
でもね、どっかのお料理屋かなんかご招待くださるんでしたら私悪いと思うんですよ。こっち大勢なんですもん。
そんなこと遠慮することないよ君。それにまた今年の秋はなんですね、天高くマークを得るってまではいかないらしいけど、まあ実りの秋には違いないらしいね。いただいた柿見りゃわかるからね。
松井さん、松井さん。
おい、トッパ君、なんだってストンチ行く時に足で入り口開けて入ってくんだ。
両手が塞がってるからしょうがないんですよ。熱い熱い、早く取ってください、早く。
大きな新聞包みを湯気が出てやな。なんだこれは。
熱い熱い、はい、渡します
。待て、なんだこれ、俺焼き芋じゃねえか。
じゃあない方は何ですか、あんた。せっかく僕がお土産に途中で買ってきてあげたのに。
何ですか。君がお土産を僕にくれるのか。
不思議そうに言うもんじゃありません、あんた。おととしだってちゃんと栗をたくさんあげたでしょ。おととし
くれて聞いたと何もくれないし、なかなか君自慢にならないじゃないか。
去年は忙しかった。
なんだそれに君、あの栗はなんだぜ君。みんなあれ虫が食ってて君なんか真っ黒だったぜ。
そうでしょうね。満足な栗だったらあの人が僕にくれるわけがないと思いましたよね。
なんだ
よ。
それじゃ何か君は買ってきたんじゃねえのか。
そう、
もらったのは僕と思ってたのか。
実はそうなんですよ。あんまり虫がひどいんでね、食べてお腹壊したらいけないと思って、であんたとこ持ってきた。あんた何食っても当たらない。
ひどいね。あのね、まあこうした季節の贈り物ってものはね、贈り主の好意を食べるんですよ、ね、量がたくさんあるとかなんかなことはどうでもいいんだ。新しいのがこの持っていく好意なんだから、まあできれば自分で作ってですね、自分の作ったものを持っていくってんだけど、まあ今の時代にね、マスターキャラ柿や栗なんてもの自分で作るってわけにいかないから、まあこれはまあね、買って送ってもまあいいって言うんだけど、まあ本当の筋じゃないわね。
すみませんね。
そうだよ、ましてやき、なんて自分でも食べられないようなものだね、下に持ってくるに至ってはだ君。
すみませんね。
いやだけど、この今度この芋はこれ大丈夫だろうね。
はい、今そのね、町方で買ったばかりです。
ああそう、
よろしい、お部屋です。
じゃあ僕これ持ってちょっと行ってくるから。
ちょっと焼き芋持ってどこ行くんです。
どこって
君、焼き芋持ってどこ行くの。
何がどこ、歌じゃないよ、ね、手ぶらじゃ行きにくいと思って。
僕の好意です。
分かった、好意だから。その好意は受け取ってしまったらでね、外側みたいなもんだからね、贈り物にしてよそやってもいいの。
なんだか最善のお話と違ってきてるよ。
いや違ってないさ。さっきは君一般概論を述べたんだけど、今度は実際問題として起こる一例だこれは。
まあそれはまあどっちにしたって、それじゃ僕はちっとも食べられないですね、この芋。
君何言ってんだ君。
何が
食べられないって。君自分で持ってきたこの芋を自分で食うつもりだったのか。
だってこんなにたくさんあった人で食べられないでしょ。
だから食べられないからこれをごっそりまとめてだね。
まとめて人にやっちゃずるいじゃないですか。
まあいいから僕に任せ
て。行為、僕の行
為。いや外側なんだからね。
外側、
この焼き芋だね、この松茸飯に僕は変えてみせるから。
へえ、焼き芋松茸飯に変える。
そうだよ。
ねえ、藁から金を取ったり、水から石油取ったりする話は聞きましたがね。これどこ持ってらっしゃるの。
だからさ、暁さんのとこずっとじゃないか君。
ああ。
しょうがないな、今途中なんだよ。新井君姉妹の歌聞いてあげなきゃならないんだけど、君代わって聞いててくんない。
恵子ちゃんの姉妹の歌っていうと、なんです。
姉妹の歌じゃない。
最後の歌ですか。
ないしょじゃない。新井君兄弟の歌を聞くんだよ。この3人が姉妹だ。
これが新井兄弟。なるほど。この3人兄弟ですか。似てるね、実によく似てるね。太さまで似てるね。
年頃の娘さん捕まえてきに変な褒め方をするんじゃないよ。僕は紹介してあげる、こっちにいるのがこれが次の妹さんで、陽子さん。
いいえ違いますわ。あれ、その次ですの、雅子です。どうぞよろしく。
違ったかね。するとこのこっちは、
次の陽子なんです。陽子です、どうぞよろしく。
のど自慢で一等になった人だ。
それは新井恵子そのものズバリよ。
何言ってんだっけ。新井恵子は昔のその話じゃないの。今度ののど自慢のその、
東京大会に出たのは末の妹なんですのよ。
また違ったか。よかったねこれ。トバちゃん、まあいいや、聞いてあげてくれ。
かしこまいりました。
ところでその中の妹さんは何やんの。
一番家庭的ですの。
お得意のものは、
花を生けることですわ。
じゃあ拝見いたしましょう。遊戯は何やってらっしゃ
る。拝見いたしましょうってテレビジョンじゃないんだからね。お花ここで生けてもらったらしょうがないじゃん。
じゃあ歌を生けてもらいましょうかな。
歌
や。私みんなと一緒ならなんとか。
じゃあ一つね、恵子ちゃん、陽子ちゃん、雅子ちゃん3人の新井シスターズの歌はこれでしょう。
金はない。
兄弟をお持ちになってお父さんやお母さんはお楽しみだな。これ
はい、一旦スタジオに戻ってきましたけども、今はこういう形のバラエティショーはあんまりないかな。
うん、そうですよね。
何段階かに分かれますけど、例えば、ドリフターズなんかは、
はい、
コントもやるし、コント終わりに、歌のコーナーがあって、歌を歌って、で、ゲームやって、歌を歌って、みたいなのはあったのね。
はい。
でもなんかこう、一つの舞台っていうかこう、一つのストーリーの中に、
うん、
役柄としてお腹空かせるのに、大声で歌でも歌いたいわっていう流れで歌を歌ったりとか、お呼ばれに来ている、おそらく割とこう、新しいタレントさんの、
はい、
アライシスターズ、
うん。
アライシスターズの人となりを紹介しながら歌があったりとか、でもなんかこう、トッパさんも松井さんも、なんかその役から離れないままやるみたいのは、
うん、
ちょっと斬新に聞こえますね。
うん、そうですよね。まあ、20代の私からすると、なんか吉本新喜劇のコントに歌が入り込んだみたいな感じかなと思ってたんです
けど。でも僕の感想もズバリそんな感じ。
ですか。
だから大谷さんは20代だから、うん、そもそもバラエティの途中で歌のコーナーがある感覚たまないでしょ。
そうなんです。これだから初めて体感してるかもしれないです。
なんかこういう風に一連の流れではないんだけれども、うん、必ず昔はね、バラエティ番組に、例えばアイドルが出てきたら、それではここで誰々に一曲歌ってもらいましょうつって、生バンド入って歌を歌うっていうパターンは、
なるほど。
パターン自体はもう、その、いわゆる僕の物心ついた頃は割とど真ん中にあって、うん、でも今やってもウケそうだけどな、ちょっとこう面白いなと思ったのは、
はい。
そのゲストの方がゲストでありながら、まあ、この町内なら町内にっていうかさ、
うん、
この、舞台上にきちんといる感じみたいのが、混ざり合うのはちょっと面白いかな。
歌もコントも楽しめてお得ですよね。
まあ、そうですね。で、言って、その、彼らのキャラクターがわかるとより面白いんだろうね。
うん、
その、松井さんが自分でお金出すわけないでしょ、みたいなことを言ってたりとか、それを知らないでもう会費を預けちゃっているみたいな、その感じとか、
うん、
であと、なんつったらいいのかな、ずっと知らないねをずっと繰り返すことでちょっとリズム感作ったりとか、
知らないね、
うん、ちょっと面白かったですね、うん、さあ歌のパートはでもかなり本格的に歌うっていうか、
そうでしたね、
うん、
いや榎本さんの高音と言いますか、
うん、そうだね、
はい、頭蓋骨にこう響くようなね
頭蓋骨に響くよ
合唱やってるのでちょっとそんな感じで思ったんですけど、やっぱり美しかったですし、あと荒井兄弟のハーモニーも
綺麗だったね。
はい、素晴らしかったです。
で、なんかまあ売り出していくっていうと NHK らしくないけど、これからみんな知ってもらいたいっていう、うん、でいてみんなが、そういえばのど自慢ですごい飼ってる兄弟でしょ、おそらく
ね
その情報も欲しがってたりとか、うん、その感じはちょっと面白い、
本格的でしたよ ね
だって秋のテーマに合わせた歌なんかは逆に言うと別にさ、うん、ヒット曲でもなければ歌謡曲でもなくてさ、いわゆるこう教科書でも聞くような、そんなあれだもんね、吹きゆく秋のよ、なんて言ったら
あれ、旅集っていう曲なんですけど、
旅集、はいはい、
はい、学校の音楽教育でも歌われた曲ということで、伊集院さんもご存知でしたか。
知ってる、知ってるし、あ、なんかこう、あ、ちゃんと歌唱力を見せつけてくる、その流れる歌も今日のテーマに沿った歌も歌うみたいのも、
うん、
ちょっと構成としては面白いなと思いますね、
うん、新鮮でしたね。さあ続いての音源です。ここからは増田キートンさんが加わります。
さあ、登場の仕方から面白くて、うん、場の空気が一気に賑やかになるというふうにスタッフ言っております。
はい。
で、松井さんが焼き芋を松茸ご飯に変えるって言ってましたよねまあ結局さ、超高級な、松茸に対して、松茸ご飯に対して、
はい、
庶民的な、まあ焼き芋、しかも、もらったもんなんだか買ったもんなんだか、まあいただき物の焼き芋を、
はい、
買えるって言ってましたからね。で、結構、焼き芋豆知識とか、それから、柿を前にして言葉遊びみたいなのも始まるということで、まあ、百聞は一見にしかず聞いてみましょう。こちらです。
キートンです。マスダーです。
キドナいらっしゃい。
いらっしゃいじゃないよ。トンちゃん賑やかじゃないか。少し戸を叩いたりドアをなこの鈴を鳴らしたりして。
ノックはね、うん、外国の習慣だからさ。翻訳して鈴鳴らしたんだよ。
ノックの翻訳は鈴鳴らしかね。へえ。
お、やっぱり買ってこなくてよかったな。これ
何をさ。
ちゃんとここにあるもんな。栗と寄りで13里になりますかな。
何を言わんとしてるんだ君は。
その芋、焼き芋のことだよ。
ああ、焼き芋が13里なの。
栗よりうまいって言うんだからね。つまりクタスその死で13里になるわけなんだ。
わあ、とんちゃんなかなかうまいこと知ってんな。
褒めちゃいけませんよ。これ焼き芋の看板にちゃんと書いてあるんですよ。
いや、書いてあってもだよね、トポちゃん。それを暗記するだけは僕は頭脳明晰なんだ。
なあ、それくらいのことを覚えるんだったらあなた頭脳なんかいりませんよ。
いや、まあ、一ついただきましょう。ほかほか湯気が出てるな。暖かい温度がこの湿気になって、つまりこの上昇する。
おい、とんちゃんとんちゃん、ごまかして食べちゃいけないんだよ、それ。
どうしてさ。
だってこれは贈り物にすんだもん。
これはつまり お鳥の餌だよ。
ああ、鳥も不景気でしけてるんだな。仮にもお鳥といえば、鳳凰だからな。
何よ、いや、大鳥じゃないよ、お鳥。
俺、かつお節かざこなら出汁が出るけどさ、芋じゃあんた出汁出ないよあんた。
とてもいけませんこれは。いや、僕はとてもトンちゃんの相手になっちゃいられないからね。
いや、話がさ。
いやいや、話がさ。トパ君君変わってね、よくお話伺ってるけど、僕は先行って工作してくるからね。じゃあ先しけてるよ。
ちょっとトパちゃん、そうだよ、松井さんお芋持って出かけちゃったよ。
あれでいいんだよ、あれで。
いや、トパちゃん君はそれでいいかもしれないよ。だから松井さんは本当にケチンボだからね、芋持って逃げちゃったわけなんだ。
と思うだろ、うん、ところがさにあらず、辛抱遠慮というのは松井さんのことだね。最も難しいだろこれね。最も最初の投資は僕の焼き芋だがね、 あれが君この大勢の人間全部の松茸飯に変化するんだ。松井さんのいない間に柿でも食べようじゃないか。とんちゃん次かい柿。い
や、
恵子ちゃん、あれ出してきなさい、あれ、ね、
はい、みんなで剥きましたのよ。
あら、ずいぶんたくさん剥いたね。
いただきましょう。
よい、ただ むしゃくしゃ食べちゃつまらないからね。とんちゃん、食べる前にね、一言何か言うんだ。で、それがスラスラと言えなかったら一回抜けて次の僕が食べると。こうしよう。
じゃあ僕がスラスラと言ったら
食べる。そう
あんなわけない。なんていうの。
じゃあ始めるよ、いいかい、はい、よく柿食う客だって言ってごらん。
な、何
よく柿食う客だって言うんだ。
わけないじゃないか、そんなこと。
じゃあ言ってごらん。
よく客か柿
食う。違ってるじゃないか。
もう一遍。よく嗅客。
違う違う、それよく柿休憩、柿休憩。映っちゃったじゃないか。
映っちゃった
じゃ
ないか。
なるほど。なんつうのかな。ここもちょっと、言葉遊びコーナー、ゲームコーナーみたいところを、やっぱりその、コント仕立ての間に入れてくるみたいな。
そうですね。
ね、だから、そうね、新しいバラエティは、ここからはゲームコーナー。ね、CM 明けから、ここからは、おなじみのこのゲームコーナーで始まるけど、流れの中で、早口言葉がうまく言えないと食べられないよコーナーがこう始まってくるみたいな。うん、まあ、ちょっとそこの面白さで、今やっても流行るような気はするけどな。
そうですよね。うん。なんか、スラスラ言ったら食べるのなんて絶対、これ言えないやつだって分かってるんだけど、
そうそうそう、
言えないのが面白いですよね。
で、実際多分、これはある程度台本があってやってるけども、うん、今だったらおそらくマジでチャレンジして、言えないゲストは食べられないみたいな、そういう感じになっていくのかしらね。で、やっぱりなんか、そのキートンさんのとぼけた感じと、トッパさんがいて、みたいな、まあ、リズム感出てきますね。さあ、資料、大谷さんの方がじゃあちょっと一個資料言ってもらえますか。
はい、資料ございまして。
はい。
宇都宮トッパさん、この番組で流行語を生み出しました。
お、
魚とか魚魚と驚きを連発するのが大受けして、うん、当時大変流行したそうです。国語辞典編纂者で言葉の専門家飯間博明さんによりますと、その流行ぶりはすごくて、黒澤明監督の映画スキャンダルで新聞の見出しにギョギョと書かれ、
はあ、じゃあもう大流行語だ。
はい、さらに同じく黒澤明監督の生きるにも全くギョだわというセリフが出てきます。
へえ。
ただ残念ながら今回にそのギョとかギョギョの音源はないんですね。
へ
え。でも、ね、流行ってたんですね。
流行ってたんだね。だからその 黒澤明監督がその現代劇を撮るときにその現代の象徴としてパーツで入れてるってことだから、うん、みんなが分かってたってことだよね。
今だったら流行語大賞に選ばれてたかも。
まあまあそういうことだね、うん、そう一発ギャグとかまあそういう感じなんだろうな。まあ、あの、当時の放送とか流行語のことお詳しい方は、漁業をどういう感じに使ってたのかとか、メールがあれば、もしくは、長くやった番組なんで、他にもこういうのがここから生まれて流行ったんですよ、なんてのがあれば、
はい、気になります。
教えてほしいですね。今、漁って言うと、さかなクンですけどね。
本当、私もそれが一番に気になったけど、
ね、元祖はこの辺りにあるのかもしれないですね。
はい。ですね。あ、それでは続いての音源です。歌手暁照子さんの歌僕はホームランボーイから始まります。
はい、暁照子さんがご自宅で歌の録音をしている設定だからやっぱりこれも組み込まれてんだね、うん、になっていてそこにやってきたのが焼き芋を抱えた松井さんです。で、まあ、ずっと言ってますね。どうにかしてこれをおとりに焼き芋をおとりに全員分の松茸ご飯に変えるということで、あの手この手で迫ります、こちらをお聞きください。
赤月照子のテスト版です。
ラッキーホームランボーイ恋の選手だラッキーセブン打ってば青春ホームランすごいぞカンカン響く夜空にあんな咲くグランド二人のホームランでときめく胸素敵な夢あんな僕はラッキーホームランボーイ彼女ネット裏でウィンクしてあんなカバフル僕はラッキーホームランボーイ赤いバットに白いボール今日もあの子のハートを狙ってホームラン飛ばすぞ思い切りワクワクするような彼女のサインよきらめく星愉快な歌はあ僕はラッキーホームランボーイ待っているよロマンスカーもう一つカンとかっ飛ばそう
まあまあというとこね。でも思ったよりよく入ってるわ。この音盤とテープレコードどっちが音がいいかな。あ、八百屋さん今日はいいわよ間に合ってます。
八百屋じゃないです僕です。
あ、僕ですさん。あ、どちら。
僕です、どちらで。
あ、松井さん。
僕ですね。
どうしたの？今ね、新しく吹き込んだレコードをね、試験してんの。一緒に聴いてくださる？
あ、歌をね、うん。今日はまたよく歌を聴かされる日だな。
何が？あのね、歌はね。
いや、あのね、歌よりも、この、お腹の問題ですがね。
何？
いや、それはね、聞かなきゃ気が悪くするだろうな。そうすると、やっぱり松茸飯にならねえだろうな。
どうしたのよ、松井さん。一人でさっきからなんだか飯
だ
ったか
ボサボサ、何かと思ったんでございますが、ほんのつまらない、
あら、お芋、私大好き、
飯熱だ、
じゃあ今ねお茶入れますから待っててね。
いや、お茶よりもすぐにこの松茸飯の方がかかったもん。
あ、松井さんの今日松茸ご飯食べちゃったの。あら残念ね。今晩うちでもね、これから松茸ご飯なんだけどね、それじゃもう勧められないわね。食べたばっかしでしょ。
いやなんす、そのなんです。
どうしたの？
いや、あったね、あのね、僕最近このなんです、一日に淀ご飯食べるね。淀、ね、3回目はさっき済みましたけど、まだ4回目の晩ご飯はまだなんで。
いいじゃない、ゆっくりしてくださいね。今このレコードをきっかけだから。
あ、どうぞ、もうお仕事の方が先ですからね。あれなんですね。
お芋いただくわよ。
おー、驚いたな、レコード全部積んだの。何枚ぐらいあるんですか？
そうね、これ私のだけだから大してないのよ、はあ、300か100か500。
500、
うん、
さあこれでも松茸ご飯はどうなる、どうなっていくのかね。うん、
でちょっと無理やりな感じもしますけど、ね、必死に松茸に変えようとしていましたね。
歌との落差がいいよね。歌かっこいいじゃん。
なんか体を揺らしたくなるような、ね、ポップで素敵でした。
僕はホームランボーイでその後すぐに流れで、コントに入るっていう、
うん、
この感じはいいですね。多分陽気な喫茶店ならではのやり方なんでしょうね。
では最後の音源です。
はい、
暁さんのお宅に届いたある荷物、実はキートンさんが関わっていたことがわかるんですが、
でまあなんかその中身をめぐっての会話が噛み合わないところが面白いと、話せば話すほどずれていくと、
はい、
さあそして松茸ご飯を目指して一同が次々と暁さんの家に来ます、
はい、
今の段階だととてもじゃないけど松茸ご飯は手に入らなそうなんですが、果たして結果食卓に並んだのは何だったのか、結末まで一気に行きましょう。10分ほどあります。
ねえキートンさん、
ん、
松井さんどうなさったのかしら。ねえ、
まああの人のことだからどっかでね、一人であのお芋パクパクやってんじゃないかと思うんだからな。
お芋パクパクならいいけどさ、またげ飯パクパクだと僕たち丸切り行かれちゃうんだよ。何しろ僕があのお芋の投資者だからね。
投資者ね。
投資者、
うん、どうして松井さんも暁さんの家で今晩松茸飯があるってこと知ってんだろうね。
なんでも運送屋がね、大きなカゴを持って暁さんの家を気に来たんだってさ。松井さんのとこへ。
何？じゃあの竹のカゴの中へ木の葉を敷いてさ、上から新聞かけたやつかい。
僕はよく見ないから知らない。おいトンちゃん、なんだって君はそんなにはっきり荷物の様子まで知ってるんだい。
それはだってね、運送屋が持ってきたんなら、あれも あんたその僕が赤月さんとこへ持たせてやったんだ。
それとあれはトンちゃんの贈り物だっていうのかい。
瀬戸物会社の友達から送ってきたんだよ。
へえ、その会社松茸の産地にあるの。
いや僕の話はね、瀬戸物会社だよ。うん、だ松茸は関係がないんだよ。しっかりしてちょうだい。
ああ、ありがよーい、しっかりしてくださいよってのは僕が言いたいんだよ。え、この、ま、松茸を君が暁さんにあげたんならなおさらこっちはごちそうになりいいじゃない。
ね、うん、ね、ごちそうになると言ってもね、
うん、
だったな、あれは硬くて食べられないんだよ。
それで暁さんの方へ回したってのかい。いや硬い硬いったってね、うん、松茸ご飯にしてしまえば柔らかくなるよ。あれ
絶対に柔らかくなりません。あれは
ひどく強情張るね。今週はまた、え、
おかしな人
だな。適当なことを言ってだな、うん、はは、僕たちを撒いて自分だけで食べるつもりだろトンちゃん。
いやいや、食えるもんならだね、僕は先に食ってるよ君。
じゃあ君はね、そんなに、うん、食いたくないならもう来なくていいよね。じゃあ新井さんとこのね、恵子ちゃん陽子ちゃん雅子ちゃん、すぐに暁さんとこ行って食べましょうね。
あれを食べるの。
食べますとも、命でかけてもね。
おかしら。
ヤシの影かなか娘の歌に合わせてうーらうーら踊れば天国パラダイス。星見と揺れる黒髪揺れるふらふらふらふらふらふらサンゴが揺れる真珠が揺れる踊ろうよ。
松茸飯だよ。ポンポンコロコロするよ。
じゃあね、この次のは私の自慢のレコードで。
いいよ、38枚目だよ。それ助けてくれ。
ごちそうさまです。
あれ、
関係者一同集団で押しかけてまいりました。もう始まってますか。ところであの松井さんどうしてますか。
なんだ小関田はね、松井さんならそこに伸びてるわよ。
あ
お手伝いさせていただきます。さあ、横ちゃん、雅子ちゃん、あれ、横ちゃん、雅子ちゃん、何なの言った新井さん。え、これご兄弟。
え、そうなんです、
ね。僕は違うんです。
当たり前だよ。違うの、ね、誰が見たってこの丸ぽちゃんの兄弟にそんなひょろ長の兄弟ができるわけないじゃないか。
あ、そうそう、ギトさん、あ、さっきはどうもすいませんでしたね。わざわざ届けてくださって。
あ、じゃあいいんです。
え、やっぱし本場ものはいいわよ。
変な音がしますわ。
うん、あれはトッパちゃんの、あのお腹の音だ。
いやいや、僕だけじゃないよ。松井さんのお腹聞いてごらん。
あら、太ってる人の太い音だわね。
こんにちは。もう始まってまっか。あら、今シーズンですが、おいしいでしょるな。
あら、なに、初音さんと今の榎本さんも。
ええ、松井さんの話ではこちらであの何かお食事を。
また食べること言って、この人。
なんや、様子がけったやな。
はは、知らんな。
何知らん。
あら、松井さんとトッパさんのお腹の虫が合唱してるわよ。ね
ねえ、それよりもさ、私のレコードみんなで聞いていただくとしてさ。
レコード怖いよ。
とんちゃんからお送りいたしました。
じゃあね、ほら、その新井さん、3人ご兄弟でね、何か歌ってくださいよ。
ただいまシーズンといたしましては、
もっともその若月さん、妹たちはまだそんなにできません
のよ。いいわよ、やめやじゃなさい、
うん、お醤油を少々入れまして、ご飯の水を引く頃にパッと上へ乗せまして、蓋を閉めまして、それから後で、
やかましい、
はい、やかましい。
あの、榎本さん、何か歌ってや。
え、じゃあ歌います。
また音楽だよ、助けてくれ。
シーズンの香りとともにパクパクいたしますんでございます。お醤油を少々入れまして、ご飯の水、音楽が始まりました。話です。
あの松井さんのところね、ちょっと黙って、あんた、はい、松井さんのところがね、今日お昼ね、ま、松茸ご飯。
話違うんだよ、また4回目の話と3回目の。
お宅ではお一人ですから、とても召し上がりませんと思いまして、悪くならないうちに我々一同が集団でお手伝いをしたいと思いまして。
あ、分かった。さっきのあの松井さんのお土産でしょ、お芋。
お芋、う
ん、
あら、
おいしかった。
ちょっとお待ちくださいませ。
違う、
失礼でございますが、あのお芋は松井さんのではなく、私が投資いたしましたおとりの芋でありまして、おとりの餌であります。
はあ、松井さん、ずれはね、トッパさんからのお土産をね、まるで自分からみたいな顔して持ってきたのよ。
ちょっとさ、ちょっと顔の話しないで。顔はあとはそういう、別に今取ってつけた顔じゃ、昔からついてる顔なんですから。顔はねえ、トッパちゃん、そのままなんだけども、早く食べて。
お早く願います。ご順にお詰め願います。
お乗りになったら中ほどお進みくださいませ。
なんや、電車がバスみたいやね。
ねえ、一体どうしたの、さっきからさ、みんな食べるとかさ、エルモさんいただいちゃうとかさ、何食べんの、トンちゃん。
でさ、 あのね、うん、複雑、あの、僕のね、あの、
ああ、さっき、あの、松茸蒸し。
ちょっとお待ちくださいまし、うん、松茸蒸しですか。
蒸しよ、
蒸し。
いや、ちょっとね、職人に僕は弁解しますかね。なんつ、僕はさっきね、皆さんにこの松茸ご飯をご馳走すると申し上げましたが、あれは訂正させていただき、いや、あのね、松茸飯のつもりでおりましたんですが、方針を変えまして、ぐっとこの粋に松茸蒸しでいかがでしょう。松茸蒸しで。
そうです、そうです、賛成いたします。松茸蒸しの方がですね、一杯やれますからね。お早く願います。
中ほどよお進みくら
い。あら、また電車になるわ。
そりゃそうだ。
ねえ、皆さん、一体何を食べるっていうの。
赤月さん、はい、申し上げます、
はい、
お答えいたします。
はい、
あの、カゴの中の、
ああ、
僕がね、あげた、あの、ほら、
あんなもん食べんの。
食べられないって言ってるの聞かないんだよ。
あら、嫌だ。いいじゃないの、じゃあ食べさせちゃいなさいよ。そこにあるわよ。だけど、あんた妙な趣味ね。
いや、ちょっとお答えしよう。人の趣味はね、トッパちゃん、 ち、妙な趣味だろうと何だろうとですね、
構わない、
何でもいいですよ、ここへ、
なんとにかくね、食べれば気が済むんで す、ね、我々のような無邪気な国民はね。ああ、
だいたいね、今この秋の味覚としてはもうこれに限る、他にまだないんですか、秋の味覚、秋としては。なんと言ってどういう趣味が、なんと、そのトッパちゃん、その
柿だとか栗なんての問題ありませんですからね。
これに限る、
味覚は缶を開けてもらいましょう。
秋の味覚これですよ。
お出しなさい。味覚、あの秋、あら、あれや、これ瀬戸物じゃありませんか。これ瀬戸物ですね、これ。
これ土瓶蒸しの入れ物だよ。
分からんな。だからだね、僕は瀬戸物会社から送ったと言ってんだよ。
知らんな。
陽気な喫茶店第285回、森はじめ作秋の味覚、出演松井水星、宇都宮トップ荒井恵子、増田キートン、初音玲子、ゲストは暁照子、榎本美沙恵、新井陽子、新井雅子の皆さん、音楽は久岡浩一郎と東京ラジオシンガースでございました。
はい、知らんなオチということで。
知らんな。
難しいのはその場の、もう世相も盛り込んでる、その時の空気感を盛り込んだ、特にお笑いギャグものって、うん、そうじゃない時期に聞くとわからないことが多いわけ、はいはい、その時の空気、それからみんながそのキャラクターをどれぐらい理解してるかとか、毎週楽しんでて今日なのかとかで、うん、多分、かなりこれ時間が経って聞くと、そぎ落とされちゃってるものも多いと思うんだけど、うん、でもなんかその作り方の面白さとかはちょっと勉強になったっていうか、なんで思いますから、このスタイル今やってもまあ面白いんじゃないかなみたいな、うんうん、でまさにそのバラエティーショーなんで、例えば浪曲を聞きに行きますとか、それからなんだろうね、舞踊を見に行きます、劇を見に行きますっていうのを、新しくできたラジオっていうものが、戦後のラジオっていうものがギュッとしたやつ、いっぺんに全部楽しめるが始まったのはやっぱり相当盛り上がったのかなと思いますね。
そうですね。
僕らはほら松井さんのキャラクターとか、トッパさんのキャラクターとか、
はい、
その辺がそんなに分かってないから、うんうん、多分待ってましたの感じとかは当時もっとあったんじゃないかなって思いますけど ね、うん、ね、
十分楽しめましたし、うん、あのお客さんもねいる中でしたけど、すごくこうラジオ的で、うん、お腹の鳴る音とか、
うん、
であのお醤油少々入れまして、ご飯の水が引いたところにみたいな描写もね、たっぷりとあって、なんかお腹が空いてきました。私も。
なるほど。ね、でもなんか、大谷さんが途中で言った、うん、吉本新喜劇に、歌の要素を過分に入れたものっていうのが、うん、まあ近いんじゃないかな。皆さんは、どうお聞きいただけたでしょうか。感想をお待ちしております。何より当時の空気が分かる人は、あのキャラクターこうなんだよとか、自分はこういうテーマの回をよく覚えてるよみたいのを、うん、短い文章でいいですから送ってください、
はい。
そして今日この放送は NHK ネットラジオラジルラジルの聞き逃しで1週間配信いたします。貴重な音源です。何度でもお楽しみください。
はい。そして100年ラジオは R1 ラジオ第一でも放送中、毎週土曜日午前10時5分からえりすぐりの一本をお届けしています。
はい、こちらの R1 バージョンもよろしくお願いします。
この番組は NHK オンデマンドで聞き逃し配信をします。詳しくは番組ホームページをご覧ください。ここまではアナウンサーの大谷舞香と
伊集院光でした。さあ来週は何が聞けますか。
来週は漫画家赤塚不二夫さんのインタビューをお送りします。
わ、これまた楽しみですね。伊集院光の100年ラジオ、次回もまた。
11時50分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。今日は各地とも雲が多い天気です。東京は今気温が 23.1 度と高めですが、この後北寄りの風が吹いて各地とも気温がじわじわと下がってくる見込みです。またにわか雨のあるところも多くなってくるでしょう。注意報は現在雷注意報が伊豆諸島南部に、強風注意報